espera de que pongan los pechos.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護認定看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。本日はですね、この番組の常連、さすらいの介護福祉の広瀬さん来ていただいてます。こんにちは。
よろしくお願いします。レギュラー目指して頑張っていきたいと思ってるんですけども。
あ、そうです、はい。レギュラーですか。
はい。実はこの番組のレギュラーを目指してるんですけども。
はいはいはいはい。はい、いやー、ちょっとそれ無理やろ。
しょっぱなからくじかれましたけど。で、鎌さん、明けましておめでとうございます。
あ、本当ですね。明けましておめでとうございます。
初。
はいはいはい。はい、この番組ね、
はい。
初に広瀬さんを呼んでしまった僕は後悔しました。
どんだけいじるんですか、初っ端からも。いやいやいや、でもありがたい話でね、
はいはいはい、
2017年一発目私こうやって呼んでいただけるのは本当にありがたいと思う、はい、
そうですね、はい、なので、はい、今日は、まあ、ちょっと去年をね、はい、まあ、振り返って年末、はいはい、やればよかったんですけど、
はい、
あ、まあまあそれしてないんで、はい、去年起こった私の三大ニュースっていうのをいろいろね、
なるほど、
話していきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願い
します。よろしく
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェよりお送りしております。じゃあ、広瀬さん、
はい、
私の三大ニュース2016年を振り返ると、
振り返ると、
はい、
そうですね、
何か第3位から
なんか第3位
だからロールとかいります？
いやいやいやいやいや普通で大丈夫です。プレッシャーだけが出てくるんで。
わかりました。
いやいやいやいや。まあでもね、去年もたくさんいろんな出来事があったんですけども。
あ、そうなんですか。まあ、まあ、広瀬さんはとりあえず、はい、まあ、介護福祉士さんということで、はい、介護のお仕事してると。
そうですね。
まあ、僕は看護師で、はい、看護のね、
そうですね。
看護してたりするんですけども。
はい。
まあ、そういったお仕事、え、プライベートの話行く？
あ、もうプライベートでも。
第3位はプライベート？
まあ、第3位はもうね、まあ、プライベートでもどちらでもいいんですけども、はい、ただ去年1年間やっぱりですね、
はい、
ニュースとか見てるとですね、はい、まあ、不倫っていうのがすごくキーワードでね、
出ました
。
そこ行く。
行きます、ここはもう。
本当。
いやいや、でも本当多くって。
いや、芸能人の不倫っていうのはすごい騒がれてる、ね、はい。
そうですよね。で、うん、まあ、やっぱりその芸能人でもほら芸人さんでいたりとか、
はい、
ね、タレントの方が出たりとかしてる中で、うん、やっぱりね、僕衝撃的やったのが、はい、乙武さん。
はいはい。ああ、なるほど。持ってくるね。
ね、ね、うん、なんか、私も昔に本をね。
利用してた。
本を、いやいやいや。
そこじゃない。
そこはもう、はい、笑えなくなってきます、
ね。はいはい。
本をね、出された時、答え不満足。
満足。読んだ。
読みました。
あれね、僕読んだことない、そういえば。
あ、そうなんですか。
読んだ方がいい？
いや、すごく読みやすかったです。まだ私高校生ぐらいやったと思うんですけど。
まだ介護現場に入る前。
入る前の時。
あ、はいはいはい、は
い、かな。
あ、その話ちょっと聞いてみ
る。だったので、で、まあまあ、障害者の方と接する機会って私も子供の頃から結構多かったんですね。
あ、なんで？
ね、なんかたまたまなんですけど、小学校6年間ずっと障害児の子と同じクラスであったりとか、
はい、そうなんや、
はい、で、あとサッカーを習ってたんですけども、うん、その相手チームに、うん、片腕がない子がいて、
う
ん、めちゃくちゃサッカー上手かったんですよ。
おー、
ほんで、まあ、腕がないで、まあ、袖がね、はい、こう、プラプラしちゃって、うん、冬場なんか長袖のくくってやってたんですけど、すごくプレーがうまい子がいて、
はいはいはい、
その障害者っていう認識があまりなかったんですね、その子に対して。
はい、
で、まあ、そういうなんかこう、日常の中でおそらく他のね、その同年代の子よりも多かったように、うん、今から思うと思うんですね。
ちっちゃい時に、
はい、
僕はね、やっぱなかったわ、そういうの。
あ、本当ですか。
なかった。
はいはいはい。うん、だからね、なんかね、そういう、まあ、変な壁みたいなんがあまりなかったですね、大人になってからも。
うんうん、
で、そんな中で、その五体不満足の本を、まあ、何かで、見聞きして読んだんですよ。
はい、
で、普段私、今でもそうなんですけど、本を読むのがすごく苦手で、
はい、
で、そこで出会って読んだので、すごくこう、印象的というか、うん、普段読まないのでね、うん、で、その方がまあまあいろいろとテレビにも出て、ね、メディアにも取り上げられた先、結果去年不倫みたいな
だ、その五体不満足の、僕ちょっと読んでない内容わかんないですけど、はいはいはいはい、まあその 乙武さんすごいなっていう感じでいたわけですよ、
はいはいはい、
きっと、
はいはい、で、どう言ったらいいんですかね、不倫がどうこうではないんですが、はい、やっぱりまあ、ご結婚されたことも、はい、お子さんがいはることも、で不倫につながることも含めてですね、まあ、僕がサッカーの、その片腕のないサッカー選手ですね、はい、と同じように、まあ、まあ何ら遜色のない一人の、うんね、男性男であるんだっていうと、うん、ともに、まあ、こんだけ不倫騒動の中でよくやったなと。
あれはでもその不倫騒動いろいろありましたね、はい、とかの後半に出てきた話でした
ね。そうですね、後半でもないですけどね、どうなんでしょう、うん、時期的にちょっとあれは分かんないですけど、うん、インパクトが強かったなと、うん、読んだ時に、
ね、
であんまりテレビとか見ないもんですから、はいはいはい、そこでパッと見た時にその記憶に残るぐらいの、うん、乙武さんやるなみたいなまあいい
かそこはやるなやったんですね、
やるなというかね、うん、なんかすげえなこの、うん、ねえ中でやらはるっていうのは、うん、だからなんかそういうところで、まあまあ家帰ってね、うん、あまりこう奥さんとそういう話もしないんですけども、
はい、
まあちらっとそういう話も出るぐらい夫婦の中で、
広瀬家の家庭でも話題になる、
はい、話題になるぐらい、
どんな話題するのそんな奥さん、
いやいやいや、なんか乙武さんって本読んだみたいなとこから入って、はい、まあ、なんかなったらしいねみたいなのから入って、うん、奥さんもまあ介護職ですから元々は、はい、だからまあまあそこで乙武さんのこともよく本も読んだのかな、うん、なんかで知ってたので、うん、すごいねっつって、はい、まあ障害者だからとかではなくて、うん、まあまあだからって言っちゃったらなんか語弊はあるかもしれないですけど、
はい、
うん、で、ああなんか印象に残ってるなって言ったその後が第3位のニュースなんですけども、う
ん、はいはいはい、まあまあ、あ、なんかある、あ、そこからね、
まあまあ奥さんからの第一言ね、一言が、うん、まあ、あなた大丈夫よねみたいなねあ、ちょっとこういう風なんかね触れちゃいけない言葉なのかなみたいな、うん、まあ、夫婦間で出しちゃダメだなと、あんまり、
あ、そういうことは、
ま
あ、いやね、あれはね、こう家にいるときに、はい、まあ、ワイドショーのまんまやってたや
ん。そうなんです、
あれはね具合悪い、
ね、子供もいますから、
あ、そう、あれは
ねと思いながら、まあまあまあ別になんかこう後ろめたいことがなくても、うん、なんか聞かれると
ないよ、な、そら、ね、ないでしょ、
ないですよ、
ないです、ないです、ないです、
仕事しかしてないです
後ろめたいことはない、2人なんやけど
もうやっぱり言われるとね、うんうん、はい、もうそこはねちょっとねドキッとした一瞬でしたね。
ああ、なるほど、それが第3位と、
第3位です、
ね、なるほど、ね、
ちょっと 長くなっちゃいましたけども、
いやいや、とんでもないです、だからね、あれはね何とも言えないですね。
そうですね、うん、はい、
第2位いきますか、
まあ、1位とね、ちょっと僅差ではあるんですけど、まあ、まあ自分の中でなんですけど、やっぱりその一つがね、やっぱ職場が変わりまして、
お
ね、はい、一つ大きく、
転職ですね。
転職ですね。まあ仕事内容はあまり大きくは変わらないかもしれないんですけど、うん、まあ福祉業界の中で、まあちょっと職場が変わったと。
うん、
はい。まあこれは大きな転機といいますか、
はいはいはい、
まあ転機と捉えて、うん、はい、前向きにもやってますけど。
ああ、ヒロさんは、職場としては結構変わってるんかな？
そうですね、今回行った先
で。だから専門学校に行き、介護の資格を取ったんですよね。
はい。でそこから病院勤めて、はい、でそこから訪問介護5を、5年やって、
はい、
で、まあ、3年病院で5年訪問介護で、うん、で前の会社で6年、
うん、
で4社目なんですね。
あ、でもそしたら卒業してからのキャリアってもう何年ぐらいなの？
もう14年かぐらいですかね、
うん、もうベテランやね。
ベテランなんでしょうかね、うん、まあまあまあ年数だけ言えば、
あ、
この域にはね、
確かに中身はスカスカなの、
中身はスカスカかもしれないですねもうどう返していいか分かんないですよ、そこはもう。ただまあまあでも、経験値といいますか、やっぱりまあ知識とか、
はい、
まあ、そういったところがね、やっぱりこう頑張って積み上げてきたのはあるかなという自負はありますけども、
うん、
まあ、職場が変わったというところですね、うん、
職場が変わるっていうのはどう？
そうですね、うん、まあでも、心機一転という意味では、
はい、
はい、すごく切り替える時にっていうのは何て言うんですかね、うん、まあまあ新たな気持ちで、
うん、
ね、向上心もまた出てくるでしょうし、うん、でまた違う意味で目標も出てきますし、うんうん、まあ、そういうところで考えると、まあ非常に面白く、
はいはい
は
い、
今は働かせてもらってますね。
なるほどね。
はい、
そうですか。ヒロさんで、ね、キャリアが
14年
ですね。
はい、
それはどうなんやろう。もうそこまで来ると、はい、まあ、介護業界ではもうベテラン中堅どうなん、
まあ、でも介護業界ってもうすぐ、うん、離職率が半端ないので、なんか
介護業界、ね、
2、3年経ったら中堅とか言われちゃうんですか。もう3年目4年目ぐらいから、
あ、もうそういう世界、
もうそういう世界ですね。だからもう10年選手がほぼ いない。
何それ介護の現場やっぱりみんな離れちゃうの？
離れていきますね。一時言われてたんがほらデイサービスとか。まあ、いわゆる箱門、
はい、
まあ、言ったらその満床になるとか定員がいっぱいになると、うん、やっぱりそこの収入っていうのが天が来るので、
はい、
やっぱりその働いてる職員の年数が上がっていくにつれて給与を上げていけないんですよね、
はい、
ってなると経営上2年か3年に1回人が辞めていってくれた方が、うん、1年目の給料がずっと続いていくわけですね。1年目2年目3年目、
お、なになに、それは何、わざと辞めさせてんの、
まあ、わざとではないんですけども、うん、まあ、そういうサイクルの方がその給与が上がっていかなくて済むみたいな、
まあ、そう、そうですよね。
でもね、その実際給料上げていったら払えないのかっていうと、
うん、
どうなんだろうなみたいなところですよね。
まあでも払えないんでしょ。でも
でもね、なんかトップといいますか、お偉い人がたまにですよ、車乗ってね、出勤してくる偉い人がいると、その車買えるんやったら、ちょっと給料従業員に落とし込んでもいいんじゃねえのみたいなところもやっぱり思っちゃいますよね、何も知らない従業員からすると。
まあでもね、まあいろいろなお金かかるやろうから、まあ、一概には言えへんけど、まあ、
ただまあ、
まあ、まあこう頑張る余地はあるっていう
か。そうですね、だからそこを目指して頑張る人もいれば、
うん、
やっぱりまあもう頭打ちだなって思って辞めていく職員もいたりとか、まあでも辞める理由ってみんな人間関係らしいんですけどね。
あ、ほんでってやっぱそう理由を他に押し付けてるだけちゃう、人間関係でね、
でも結局まあいじめがあったりおつぼねさんがいたりとか、
うん、
ね、なんかこう施設の方針がとかは聞きますけどね、うん、でもね、もっと言うとその僕の同級生、専門学校の時の同級生で、
うん、いや、どうなん、みんな残ってんの介護業界、
介護業界にいてて、この間ちょっと一人いたのが、
はい、
卒業して勤めたところにずっと14年いると。
お、
勤続何年で、はい、なんか、
まあ、
表彰されたとかつって言ってましたね、
はい、
だから稀にそういう職いますね。
それは、どういう施設で働いて
るんですか。そこはね、もうデイサービス。
あ、デイサービスで、
はい、あ、女の子なんですけど、
はいはいはい、はい、はい、
ああすごいなと思って、14年もまあずっと、ね、うん、同じ場所で勤めてて、まあ、ちゃんと給料も上がってるって言ってたん
で、うん、で、まあ、もちろん管理者みたいなことになって、
あ、まあ、そうですね、うん、もう当然いいところにまでは行ってるみたいです、
ね、なるほどね。だからあながちそういうのないわけじゃないから、うん、まあ、だからなんかの言い訳にしてる可能性もあるよね。
そうですね、
働く、
はい、
うん、なるほどね、わかりました、ありがとうございます。じゃあここで曲に行きたいと思います、はい、ハイスタンダードでニューライフ。じゃあ、ヒロシさん。
はい。
ハイスタンダード好きなの？
そうですね。はい、今ちょっと CD をね、はいはい、こう選んでいくと、
はいはい、
あ、懐かしい CD あるなと思って、
うん、
で、ハイスタンダードがあったので、
はいはいはい、
あ、これちょっと、社長、鎌田さんに、
はい、
ね、ちょっと、どうかと。 お願いしたところ、まあ、OK だったので、はい、高校生ぐらいの時なんですけどね、私が。
そうですか、僕二十歳ぐらいかな、あれ。
そうですね、多分それぐらい。
二十歳ぐらいだったからね、はい。見に行った、大阪のベイサイドジェニーとか見に行った。
すごいですね、僕ら、うん。見に行くまでは至らなかったですけど、
はいはいはいはい、
もうめちゃくちゃ流行ってて。
チケットも取れないんやわ。
あ、そうなんですか。
もうね、本当に、はい、なんか、売り出した途端に売り切れとか。
すごい人気ありました
ね。そうそう、人気あったね。今も、あ、なんか、再結成したの？
一回限りかなんかですか？なんか、
ちょっとなんか報道にはね、
はい、
はいはいはい。
なんか出てましたね。
うんうん、なるほど、ね。
ちょっと懐かしいなと思って。
はいはいはい。
はい、
じゃあ、ヒロさん、第2016年、はい、三大ニュース第1位。
第1位はですね、やっぱり、介護保険の改正のところで大きく変わったなっていうところが、死活問題ですからね、これは。
なんか嘘くさいな。
いやいやいやいやいやいやいや。
なんか面白みにかけた今。
1位と2位が僅差やったって言ってるじゃないですか。
あ、
まあ、あまりこう自分のことばっかりもね。
はいはい、はい。
もうどうしようかなと思うんですけど、やっぱ介護保険の会社これね、ちょっとね、はい、面白くないかもしれないですけど、まあせっかくですからね。
いやいやいや、そんな面白くないなんてことないです。僕らはね、その介護保険の。
そうなんですよ。
報酬の中でお仕事してますからね、はい、訪問介護も。
そうなんですよ。
訪問介護も。
そうなんですよ。だからまあまあこれからね、僕たちも仕事として、うん、まあ業務になっていくにあたって、今度の法改正の中でね、ずっと要
旨、あれ2016年改正があったんやったっけ、
2016年、まあ、毎年なんかちょこっとはありますけど、
はいはい、
あれ16年でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと記憶飛んでます今、
はい
はい、ただまあ、次の改正ですよ、僕も、
はい、
怖いのが、怖いというか、うん、法改正の中で、うん、要介護度 1,2 とか要支援 1,2、
うん、
ね、要はその軽度と呼ばれてる
要介護状態が軽度の人たち、
そうですね、
はい、
のなんかサービスがなくなるんじゃないか、まあ、介護保険制度外でやりなさいって言われてたのが、まあ、残ったんですね、
うん、
まあ、残るというふうに言われたんですね、説明が、
はい、
で、まあ、これどうなるかっていうと、残したけども僕ら、まあ、例えば30分とか1時間とかに対する報酬が決められてる、うん、その報酬の額がすごく下がって、うん、しかもその資格がないと訪問介護でね、訪問で支援でサービス提供できないよって言われてるので、1日で取れる資格っていうのを設けてきたんですね、
うん、
これどうなるかっていうと質が上がらない、うん、で質が上がらないとやっぱりそのせっかく私たちが一生懸命有資格者がね気づいてきたものが継続してね、行われにくくなるんじゃないかっていうところですよね。で、まあまあ事業所ごとにも選べるらしいんです、今回残したその生活介護をね、まあ、やりますかやりませんかみたいな。
それでもなんていうかな、しっかり取り組んでる事業所、いわゆる、はい、要介護度の重たい重症な方たちを見てる事業所、
はい、
取ったらそれチャンスじゃないの、どうなんやろ、そのなんていうかな、しっかり見てる事業所が、
まあ、ね、
は
い、
なんていうかな、その要介護重いところを見ていくことになるんでしょ。
そうです、そうです。だからまあそこに対して報酬をちゃんと払っていこうという、
うん、
まあ意向はあるんですね。
そうですよね、うん、
ただね、やっぱりその実際に軽度って言われてても、うん、やっぱり日常生活お困りの方がたくさんおられるわけじゃないです
か。いやまあそれはね、うん、感じるよ ね、
そこをカバーする人たちもやっぱり当然必要で、
うん、
そこの質がねやっぱり上がらないじゃないかって言われてるところが、まあ、まあ私たちのやり方次第かもしれないですけども、
だからそこはある種どうなんやろ、そのお仕事として入るっていうよりは、なんかこう、有償ボランティアみたいな雰囲気かなみたいな、ね、
あ、そうなんです、ただなかなかそのお金を出す、じゃあお金を持ってる高齢者はいい、
うん、
じゃあお金のない人はどうするんだったら、その介護保険制度の中で、しかもまあ安価で、
うん、
まあ、1割なり2割の負担でって言われてしまうと、今度、会社に支払われる報酬も下がっちゃうので、この人の運用がなかなか難しくなってくる。
まあだから難しいよね、同じ人を抱えてて報酬が下がっちゃうっていうことにもなりかねないからね。
で、まあ、その救済処置として1日で取れる資格をね、もう設けて無資格者の人に1日研修受けさせて行かせると。で、うん、そうなるともうなかなかね、その本当の介護っていうところで、うん、っていうところの側面もあるのかなと。
あ、
まあ、鎌さんおっしゃる通りね、やっぱりちゃんとって言ったらおかしいですけど、まあ、重度者をやっぱり、医療行為とかをね、率先してやってる事業者さんにとってはチャンスなんかもしれないですけども、うん、でもやっぱ地域住民の方とかとこう見てるとね、
うん、
やっぱりそういうちょっとした生活の中の困りごとっていうところ、
あ、
それも介護保険制度の一環に ならないのかなというところです
ね。まあだからそのまとめて面倒見よって包括的なね、
はい、
定期巡回とか、はい、
まあ、
小規模多機能とかね、
はいはいはい、
うん、ああいうなんていうかな、お金報酬を例えば10万円なら10万円出しますから、この人の生活面倒見てあげてねみたいな、
はいはい、
うん、
そういうのはもう、まあ、まあその辺難しいですよね、そのバランスといいますか、うん、でその方がまあどうなっていくかは分かんないですけど、うん、でも今困っている人に対する今回の法改正がどこマッチングするんだろうかみたいなところが、
うん、だから
ハラハラしてますけどね。
そのお互いだから昔地域の人がお互いに助け合ってねっていうイメージじゃないですか。
そうです
ね、あれ、はい、見てると、
はい、
うん、だからその若者がやるし、
うん、
っていうのは想定されてないですよね。だからしっかり給料が払われて、ね、
はい、
さっきのね話の中にもね、はい、給料が上がっていくっていうのがありましたけど、はい、それの仕組みはもう花から度外視ですよね。
そうですよね。
だから80代の人を60代の人が見るとかね。
そうですそうです。
そういうイメージですからね、うん、
元気なお年寄りって言いますからね、
うん、だからそこですよね。まだ、はい、ね、あれ安倍総理が言ってる感じですよ、はい、なんかねみんなで活躍しようみたいな。
はいはいはいはいはい、
だそういうイメージの中にはまってんのかな、あれ。
余計とね、若い子のね福祉業界がからね離れていくっていうのは、うん、そこも一つの原因になってくるんかなって思ったりもしてますけどね。
まあ、だからね、人口減るの分かってるので、福祉業界、はい、いわゆる人対人の仕事っていうのが未来栄光を栄えていくとも思えないからね。
まあ、まあ
今はね、はい、この業界いいかもしれないですけど、
はい、まあそれがいつぞやはね、うん、いずれは、うん、ただまあまあ、ビジネスとして考えるならば、
うん、
今のところチャンスはいっぱいある業界ではあると思うんですよね。
まだある？
まだいけるんじゃないですか。
なんか結構割と介護保険の業界ってもう出来上がってるイメージもあるんですけどね、
はい、まあ、でもやっぱ出来上がる、でも介護保険だけじゃないでしょ、障害分野もありますし、うん、まあ、だ訪問系で言うんであれば、訪問介護としていくんであれば、まだなんかね、いけるんじゃないかとは思うんですけどね。まあまあ、でもやっぱりまあ出来上がっては生きてるので、まあ、新たなことをしようと思うと何かに特化しなくちゃいけないというのは確かにあると思います
。まあまあ、それはどんな業界でも一緒ですよね。まあ、バーッとね、そう作られた時っていうのはね、なんか勢いでもいけるけど、はい、まあ、成熟されてきたらやっぱりその自分たちなりの特色を出すというかね、
ね、
はい、やっぱりちゃんとしているところは生き残っていくっていうかね。
まあ、当然ね、国の方でもその制度という制度、うん、変えていくっていう中でも、まあ、ふるいにかけてるところも当然出てくるでしょうし、でやっぱりまあその当然のことながらといえばあれですけど、多くなればなるほど不正してくるね、不正なことをする事業所もやっぱりニュースでもね増えてきましたから、
まあ、たまに出るからね、
あんまりね、その量産するのもしすぎるのもね、ダメかもしれないです
ね。なるほどね。ヒロさんなんかはどう、まあ、介護福祉士さんっていうね資格を持ってるわけですから、
はい、
まあ、介護業界ではこう生き残っていけると。
そうです、私がですかこれ難しいですね。まあまあ、その生き残っていくために何をするかっていうのは常々考えていかないといけないですね。
ああ、なんか考えてることあるんですか。
いやいや、まあ今はもうとりあえず真面目に仕事することですもうまずはそこじゃないですか。
うん、まあ、ゆうさんの言う真面目ってどんなんですか。
いや、もうとりあえず会社がありますから、組織の中に属してる一人のね、うん、社員っていう方がね、形で働いてるので、うん、まあまあ、帰属意識を持って、うん、でまず会社を好きになるということですよ。そこじゃないですか。
こう
またなんか社長、また
利用者、いやいや、利用者さんに対しては
利用者さんに対してはね、もちろん、まあ、14年目ということもありますから、
はい、
まあ、できることといえばやっぱり人材教育のところで、こう自分が一人でこう利用者さんのところで頑張ってっていうのももちろんね、大好きなんですけども、まあ、その今まで経験した中からやっぱりその成功例、うん、失敗例いっぱいありますから、
はいはいはい、
それをやっぱり人材教育に生かしていくということがまあ大事なのかなとは思いますね。
まあ、だから14年やってきて、
はい、
まあ、次世代の育成の方に回ろうかなという、
そうですね、
ところもある
わけです。ね、なんかそうしていくと若い世代の子たちがやっぱこの業界の楽しさなんかもやっぱり伝えていけるんじゃないかとは思ってますので、どうしてもしんどいイメージがね、こう
介護業界ね、イメージが悪い。
そうなんですよ。
でもね、楽しい仕事なんですよ。
そうなんです。
本当にね、心を込めてやればすごく感謝の言葉返ってくるし、はい、ダイレクトで返ってくるからね。
そうなんですよ。やったことがそのまま返ってきますからね。
そう、だからすごくね、そのやりがいね、もうありきたりやけどやりがいっていうのはすごいあるし、ね、 一貫性イメージが悪いのと報酬が悪いというかね、
まあそうですね、
給料体系がなかなか
悪いというイメージですかね、色濃いので、うんまあ、ちょっとでもね、私が関わる、まあ、若い従業員たちが、ねうん、いるのであればそこにこう知識とか技術じゃなくてそういうやりがいみたいなものをね、はいはい、伝えていけるんではないかと。
なるほどね、はい、わかりました、はい、それね2017年の目標にもなるようなね、
はい、そうですね、
はい、
頑張っていきたいと思います、
はい、今日はどうもありがとうござい
ました。ありがとう
ございました。じゃあ、2曲目いきたいと思います。同じくハイスタンダードハイスタンダードでグロイングアップ。エンディングです。ヒロさんどうもありがとうございました。三大ニュース聞かせていただきありがとうございました。それを踏まえて、はい、なんか2017年の目標とかありますか。
そうですね、やっぱりその、はいまあ、新しい職場に移ったということもありますので、はいまあ、今までの経験を生かしながらですね、先ほど最後にも申し上げた通り人材育成とか、
はい
まあ、若い子がもしねこう増えてくるのであれば、うんまあ、離職率を下げていくというのをですね、やっていきたいなと。
はいはいはい、若い子入ってきてほしいよね。
そうですよね、もう
どうなんかな若い子、うん、
ねえ、まあ興味を持ってもらえるといいんですけども、うん
はい、
なかなかまあ訪問介護とかってなってくると、
はい、
なかなかこう施設経験してからの方がいいんじゃないかとかって言われてしまうので、まあ、それでもねやっぱり今施設経験2年とか3年とかして来てもらってもまあ20代前半の子とかもいますから、
はいはいはい、
はいまあ、そういった子たちもどんどん受け入れてい きたいなとは思いますね。はい、
だから訪問看護も一緒で病院を経験してからやるっていう流れがあったんですけど、
はいはいはい
まあ、それをねやっぱりちょっと新人の子でやりたい子いるんですよ。
あ、訪問看護やりたい、
はいはいはい、その子たちの教育をどうしていくかっていうのがすごいテーマになってて、ね
はいはい、
だからうちの訪問看護ステーションアドナースっていうのも今年の目標としては新卒を取っていくっていうのがあるので、ねはい
はいはいはい、
頑張っていきたいなと思うんですよね。教育の方まだ何かありましたらちょっと手を貸していただけたらなと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は株式会社アドナースの協力によりお送りいたしました。それでは皆さん次回までお大事に。